おはようございます。では、争点を始めましょう。最初に一曲賛美します。十字架勝利です。ラララララララララララ3はい。
世の罪を取り除く子羊、子羊イエス、死の力打ち砕く。十字架、十字架勝利。あなただけ世に帰り、今も生きてるここに、心から心から讃えます。
アーメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝の時間、心から感謝します。最初の時間をあなたにお捧げすることができるこの恵みに感謝いたします。今日もどうぞ私たちの霊の目と耳を開いてください。あなたのかすかな御声に耳を傾け、またあなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように導いてください。聖霊様がこの時間を支配してくださいますように、尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はアモス書8章。1節から14節です。では拝読いたします。神である主は私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物ですと言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の見告げ。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を金で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れない。このために地は震えないだろうか。地に住むすべてのものは泣き悲しまないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。その日には神である主の見告げ。私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての星に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を一人子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。見よ、その日が来る。神である主の見告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も、乾きのために衰え果てる。サマリアの財貨にかけて近い。男よ、あなたの神は生きていると言い、 ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と生まれない。アーメン。では内容を簡単にまとめます。主はイスラエルに終わりが来たことをはっきりと告げられました。安息日を軽んじ、弱い者や貧しい者を虐げ、偶像礼拝する者を倒すとおっしゃいます。そして御言葉の飢饉が来て、民はさまようことになると宣言しておられます。それでは神様から示しをいただきましょう。最初に示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、11節と12節で、偶像礼拝一番の苦しみは、偶像礼拝から神様に立ち返りたくて、御言葉に戻ろうとするんですけれど戻れない。御言葉がないということが本当の苦しみであり、霊的な飢饉の恐ろしさだなということを教えられました。御言葉があるということにどのぐらい感謝しているかなということが一つです。そして、7節のところで、主はヤコブの誇りにかけて誓われるという、そういう言葉ですけれど、主ご自身はイスラエルの始めであった、出発であった、このヤコブに対する、またそのそこから生み出されてくる、このイスラエル民族に対する、素晴らしいビジョンを持っておられたんだなということを教えられました。そのビジョンと全くずれてしまった、に対してまた警告をいくらしても悔い改めないものに対する主の悲しみというのをここに感じました。以上です。
はい、私も同じく11節と12節に目が止まって、主の言葉を聞くことができないことは最大の危機だなと思いました。今で言うと実際に聖書を読むことができないような国になっていたり、あるいは正しく御言葉が語られていない、本当にこう民を惑わすような、さまようような、そういう状況もまた主の裁きの一つなのかなと思って読んでいました。それから4節5節にも目が止まって、主が素晴らしいものを備えてまた祝福として与えてくださったこの祭り礼拝が、本当に自分の欲を中心に生きていると煩わしいものになったり、また早く終われと思うような、そういうものになるんだなっていうところに目が止まりました。以上です。
私も11節から13節のところが一番触れられました。何よりも本当に人間にとってというか、私たちにとって一番辛いこと、一番苦しいこと、一番苦しい飢饉がこの御言葉が与えられないことであるということですね。どれだけ求めても主に語られないということほど辛いことはないけれども、その場合本当に自分の中にある原因をしっかり悔い改めなければならないんだなということ、一つ一つ思わされました。以上です。
はい、私は、4節から6節のところで、貧しい者たちを踏みつけ、悩む者たちを絶やす悪い、商売人ですよね。その彼らの心を神様は明かされているんですけれども、新月の祭りはいつ終わるか、安息日はいつ終わるのか、その間でも商売をして儲けたいのにという、人を騙して商売をしたいのにというつぶやきが彼らのうちにあってあるということを画面に止まりたいようです。
はい、私は全体を通してですけれども、主は悪を行う者に対して必ず裁かれるということを思いました。イスラエルの民は先民であったにもかかわらず、神様は容赦なく、他の国と同じように、御言葉を与えられないというところまで裁かれる。もうイスラエルは堕落する底の底まで落ちてしまったなということを思いました。以上です。 では、もう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分自身に何を語っているでしょうか。黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、道に関してはいくつかありますけれど、特に1節から3節、預言者に幻やビジョンを見せ、またそれとともに御言葉を通して事前になされる、これから起こること、主ご自身のなされることをお示しになるお方でございます。また7節ですけれど、ご自身の選ばれた民族に対して素晴らしい愛のビジョンを持っておられるお方ですけれども、そのご自身の警告に対して背き続けるならば徹底的な裁きを行われる方です。その特徴は喜びを全く失わせるという裁きであって、藻に服する苦い火のようになるということであります。またご自身がなされる一番の裁きは11節12節にあるように御言葉の飢饉を与えられるということです。この裁きは御言葉を聞きたくても聞くことができない、いくら探し求めても御言葉を見つけることはできないという裁きであります。はい、以上でございます。
はい、私も大体似ていて、あと2節のところから模範として神様の忍耐の限界があるんだということを人々に伝えるというのは大切なことだと模範として学びました。愛なる神様、また忍耐の神様ばかりを強調して裁きに覆いをかけて罪を戒めることをしないならば、本当に神の御心を告げる使者にはなれないと思いました。また本当にこの忍耐の時がいつか終わりを迎えるということはすごく大切なポイントだなと思いました。それから4節から6節のところで、礼拝よりも仕事、また自分の欲を満たすことを優先する生活というのは、やがて欲に支配されて弱者を虐げ、貧しいものを踏みつけ、主の御心に逆らう、まあ、そういうものになってしまうんだなということ、それを避けるべき行動として教えられました。以上です。
はい、私も道について11節から13節、主が下される一番大きな裁きですね、この飢饉が主が語られなくなるということ、主との交わり、主との関係が民から完全に断ち切られてしまうことなんだなということ。主がこのようにしてその民を裁かれて、その民は苦しんで本当に主を求めるものになることができるまで渡れる方かなと思いました。ああ、主が裁かれて、でもここでイスラエルの民が完全に立ち放送されたわけではなく、イエス・キリストまで続くこの主の忍耐というか、それでも神の民を用いられるこの神様の在り方を思いました。あ、また5節から6節、礼拝についての態度ですけれども、礼拝に対して集中できないというか、この礼拝を本当に大事にできないで日々を過ごしていくと、このようになってしまうのかなと、本当に何を目的として生きているのかということが、苦を満たすために生きているものになってしまうと、こうして礼拝よりも結局お金を稼ぐことばかり考えるようになってしまったら、主からどんどん離れていってしまうことを思いました。以上です。
はい、私は4節から6節で道と示された罪についてがありました。神様は上辺だけの形式的な礼拝を決して喜ばれず、必ず裁かれるお方だ。ということです。で、私たちが一方的、形式的な礼拝をしていないのか、心の中を点検して、イエス様が宮から商売人を追い出したように、心の宮清めをしていかなければならない、日々、十字架の父親によって、その告白し、清めていただく必要がある。で、この自分の腹を満たしたい、生活を豊かにしたい、 という、そういった願望は根本的な欲でもありますけれども、本当にそれではなくて、本当に神様を中心とした生き方をしていかなければならないということを示されました。
はい、私は、全体的に約束としてですけれども、やはり御言葉を守り行う者には祝福があるなということを思いました。ダビデとかモーセとかをいろいろ考えてみても、神様の子供として御言葉を慕い求めていくなら、本当に祝福されるなということを思いましたが、御言葉を守り行わない民は容赦なく裁かれるという、やはり神様は何が好ましいことであるかをすでに民たちに教えてくださっているのだなということを思いました。以上です。それでは今与えられた御言葉を実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では分かち合いを準備できた方から分かち合ってください。
はい、今日はやっぱり11節の主の言葉を聞くことの基金ということに一番心が止まりました。昨日ある方が礼拝がここの礼拝がいいというようなことをおっしゃっていたんですけれど、御言葉の通り置き管に本当にならなければいけないんだなということを教えられました。そのために、まず自分がいつも主の御声に耳を傾けて、またこのメッセージ、主の宣言、御言葉の宣言をしっかりできるように、いつも心がけ、準備していく、そういう体制でいきたいと思います。ちょっと抽象的ですけれど、以上でございます。
はい、私は、宣教旅行に行く予定で、まあ、そのために、具体的な祈り課題を受け取って祈っているんですけども、まあ、その中に、長いこと、まあ、罪の生活から離れられない方がいらっしゃって、まあ、その方のもとには多くの牧師が、訪問をしていて、けれども、なんか、ことごとく、ひどい目にあって帰るという、まあ、そういう話を聞いていて、まあ、祈り続けていたんですけれども、まあ、主が本当に忍耐の限界を伝えるようにおっしゃってるのかなと思いました。まあ、もう少し祈って何を話すべきか、私は御言葉をくださいとずっと祈ってるんですけれども、まあ、そのように語るべきであれば、アモスのようにまっすぐ語りたいなと思いました。以上です。
私は5節、6節ですね。この礼拝、彼らの礼拝を見て、私自身もこの礼拝に向かう態度について少し考えさせられました。前回の礼拝なんかが本当にそうだったんですが、ちょっと奉仕というか、やるべきことが、礼拝の前から、ちょっといろいろとありすぎてしまったのもあって、本当に礼拝に集中できなかったの、非常に反省していたのですけれども。でも本当にその奉仕、実際どのぐらい忙しいかというのはとても大事なんですけれども、何よりも本当に心というか、自分の心が本当にどれだけ礼拝に向かっていたかということを本当に吟味しなければいけないことを思わされました。まあ、奉仕自体の整理もちょっと必要ではあるんですけれども。でも何よりも、すべてのこと、すべての奉仕やすべてのものを本当に主への礼拝として行っていくことができているのかを、もう一回、点検していきたいなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は今日の4節から6節のところを見て、自分の御言葉が、まあ、恵まれた環境にいますので、本当にそれが本当に当たり前で形式的なものになってしまう、まあ、なっていうことを示されました。本当にこの自分自身の内なる宮清めが必要だな、思わされました。本当に新鮮な御言葉、新鮮な主からのメッセージを受け取ることができるように悔い改めて今日は祈りたいと思います。です。
はい、私はこの蒼天の礼拝が本当に祝福されていることに感謝しました。毎日御言葉を聞くことができるというのが何という恵みだろうかと思いました。もう一つは、最近教会に来ていない、ある兄弟のことを思い起こして、 やはり御言葉から遠ざかったらいけないなということを示されたので、今日は連絡してみようかなと思いました。以上です。では一言祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにふさわしくあなたの御声を聞かせてくださったことに感謝いたします。それぞれ悔い改めるべきところを悔い改め、またすべきことを成し遂げていき、神様の御言葉があることの喜びで満たしてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。